最近あの日本のロボットがですね、ものすごくあの、優れたロボットができておりますね。人間と一緒に会話ができるようなロボットが開発されたりしておりましてね。まああの鉄腕アトムというのは私ら子供の時にああいうものを見てね、すごいなと思ってたんですが、本当にああいうロボットができるかもわからないなとね、皆さんもそういうふうに思われてるんじゃないかと思うんですね。で、あのしかしですね、人間のこの頭脳というのはですね、やはりロボットで変えられないものだと私は思うんですね。それはただあの精密に動くロボット、機械というものと違うですね。人間というのはその非常にデリケートなものですね。まあ、機械というのはある程度人間が工夫すれば丈夫な機械、ロボットができるんですね。あの水島に三菱の自動車の製作所がありますよね。あそこに生産ラインがあって、私一度見学したことがあるんですが、あのすごいですね。あのほとんどロボットアームというんですかね、車がだーっとベルトコンベヤーの上に乗ってこう動いていくんですね。少しずつ少しずつね、そのある場所に来たらその脇からロボットがヒュッと出てきてね、ネジをヒューッと回転させてつけるんですね。で人間もあちらこちらに立ってるんですけど、どっちか言ったら人間が補助するぐらいの感じで、ロボットがね主にやってるような感じがしますね。オートメーションというんでしょうかね、そういうふうなのがもう今当たり前になってるんですけど、でその人間はですね、あの働いてる人はあのお腹が空いたりね、トイレに行きたくなったり、時に頭が痛くなったり、仕事が嫌になったりするんですよね。うん、ですから人間の方がどっちかいやロボットより効率が悪いといえば悪いんですね。ロボットの方がまあその設置するにはお金がかかるしね、手間暇かかるけど、一遍設置したらもうロボットの方が人間よりはるかに丈夫で正確だということですね。ほんならこの地球上、私たちの人間社会があの人間がいなくなってロボットばっかりになった方がいいかというと、そうはいかないですよね。人間というこの地球上に生まれてきた命というのは、これはもうかけがえがないものですね。で先日あのテレビ見ておりましたらね、青森県に三内遺跡といいまして、縄文時代のね、遺跡が発掘されて、もうすごい今有名になってますよね。私はまだ行ったことないんですけど、一度行ってみたいなと思うんですね。あそこに日本人のルーツがあるんですね。でその縄文時代の人というのはね、驚くべきことに何千年もその場所で同じ生活してたんですね。今日本が戦後70年と言いますけど、この70年にもう激変してますよね。私が子供の時にはあの配給されたゴム靴を履いてました。今そんなもの履いてる人いませんね。なんかスニーカーというね、ピカピカするあのかっこいいねあの靴履いてるじゃないですか。食べるものももうすごいですよね今。うん、私の子供の頃は本当に芋とアサリぐらいしかなかったんですね。今はもうスーパーに行ったらもう何でもありますよね。その70年の間でそれぐらい日本の生活変わってるんだけども、その三内遺跡の研究をしてるとね、研究されてる方ってすごいですね。その土器の中に入ってるその食べ物のカスみたいなものを顕微鏡で分析するんですね。そうするとどういうものを食べてたっていうのが分かる。例えばあのその今から何千年も前の人がですね、魚の干物を食べてたということが分かるんですね。なんで分かるかといったら、魚の骨が出てくるんだけど頭の骨が出てこないんだそうです。 ということは頭を飛ばして開きにして、今皆さんが食べてるアジの開きみたいなものを食べてたっていうのが分かるんですね。だから縄文時代の人たちの意外とすごい豊かな食生活をしてたと。で、栗の林がずっとあってね、栗というのはなんか私たちは背丈ぐらいの栗をイメージしますけど、何十メートルなんですね、大きな栗の木の下でというのが歌がありますが、すごいですね。で、その遺跡の中に栗の大木で作ったその建造物が発見されてるんですね。ですから、その何千年前の縄文人が、私たちの先輩がひょっとしたら今の我々よりも豊かな生活してたかもわかんないんです。何千年にわたって同じところに住んでるんですよ。今倉敷の広野君の店があるあたりは何千年前から川だったわけです、ね、高橋川のもう氾濫を繰り返していたところですよね。だからそれがわずか2、300年前の話ですから、何千年にわたって同じところで人間が数百人の人が生活してたっていうのはすごいことですね。そういうふうに考えると、人間が今その戦後の社会の中でアトムみたいなロボットを作ったりって大したもんだって言うけれどね、大したことっていうのはそういうことだけじゃないですよね、うん、ものすごい私たちの先祖というのは大したことをしてたんだな。数千年にわたって同じところに住み着いて、その栗とかね、そういう魚とかいうものをね、豊富な食べ物を食べて、ね、生活してた。で、冬はね、狩りをしてウサギを取ったり鹿を取ったりして食べてたそうですね。それが分かるんですね、残留物を分析することによってね。それで話を元に戻しますが、私たち人間は年が寄ったら認知症になる人も多いですね。だからつまらんというもんじゃないですね。人間というのはそういうものなんだ。非常に高度な脳を持ってるし、優れたもの働きを持ってるんだけども、非常にデリケートな面もあるんですね。だから値打ちがある、ね、ロボットのように正確で壊れないから値打ちがある。確かに生産という点においてはそうかもしれないけども、本当の値打ちというのはそういうものだけではないと思うんですね。皆さん一人一人が実はそういう値打ちをいただいてるんですね。遺伝子というその DNA という縄文人の遺伝子を私たちいただいてるんですね。引き継いでるはずです、ね、まあ縄文人だけでなくて、その後大陸から入ってきて蒙古人だとかね、朝鮮半島の人だとか中国の人だとか、あるいは東南アジアの人たちというのが日本に流れ込んできてますから、必ずしも縄文人だけをの DNA を引き継いでるわけではないんですけどね。しかしそういう先人のね、そういうさまざまな人間としての素晴らしいものをですね、私たちも引き継いでるんです。決してしょうもないつまらんもんじゃないんです。病気をしたら入院したりね、あるいは認知症になったらもう人のお世話にならなきゃいけない、人に迷惑をかけるようなこともあるんですね。だからつまらんというわけじゃないんです。素晴らしいものがいっぱいあるんですね。それが人間の命ということだと私は思います、ね。皆さんもそれぞれいただいている個性、これ違うからいいわけです、ね。花でも菊ばっかりじゃしょうもないでしょ、バラばっかりじゃしょうもないでしょ、さまざまな花がある、人もさまざまな人がいる、ね、全部個性で、自分の一人の命というのはそういう数千年、あるいは数万年、数十万年という人間の長い長い素晴らしい歴史の中に自分があるということを忘れてはならないと私は思うんですね。はい、今日もようまいでございました。